そしたら始めます。それで12月の終わりには、何をやったかというと、ファイルを、ちょっと復習しておくと、そのファイルというのは、数の列ですね。で、一つ一つの数というのは、16進数で、まあ、00から、FF まで。だから10進数で言うと0から、255まで。まあ、こういう数の、列だったわけですね。それで、前回その12月の最後にやったプログラムというのは、例えば、ダンプの、ゲットエンブの、プラス、デスクトップの、まあなんかファイル名と。これまあテキストに書いてある通りのプログラムにあとこれ出せばまあデスクトップに置いたファイルをこういうふうに16進で表示できます。だからこれをこのコマンドをやるとトップにをまあ16進数の00から FF のその範囲のその数の列として表示できます。それでこれちょっと説明しておくとゲットエンブのホームっていうのはこれ何かというと、各ユーザーの、ホーム、ホームフォルダーの、場所です。で、まあ、例えば、これは大体まあ、普通は、ユーザー図の下の、例えばABC さんなら、ABC という。だからログイン名が ABC なら、まあ、だいたいこんな風になってます。で、こんな風に、書いて大体はいいんですけれども、大学のコンピューターは割とどこのコンピューターに入っても同じ環境に同じホームがなるように、集中管理したシステムなので、この辺の名前がちょっと普通とは違ってるんで、こうやった方が安全です。だから、それがどんな値かは、プリント括弧のゲットエンブのホームでやれば、まあ見ることができます。で、ここのスラデスクトップというのは、まあデスクトップのデスクトップフォルダのことですね。その後になんかファイル名を書けばいいと。だからデスクトップの中にさらになんかフォルダ持ってるなら、ここにフォルダ名書いてファイル名書けば、やっぱり、同じ風にできます。で、12月の終わりにやったこのダンプというやつを、使えば、任意のファイルを数の列として見ることができると。で、12月の末には、テキストファイルですね。テキストファイルというのが文字コードという仕組みを使って、数の列になって表示格納されているという、そんなふうなことをやったわけです。それでですね、こういうことをやると、だから任意のファイルをファイルというのは単に数の列ですから、ファイルというのを勝手にいじることができるわけですね。で、レポート問題の、最後のレポート問題のその一番目というのは、まあ、このファイルが、数の列だということを使って、まあ、ファイルを自由自在に、いじってみなさいとか、ファイルの中身をいろいろ調べなさいという、どんなふうに格納されているかね、調べてみなさいというのが課題だったんですが、それだとまだ漠然としてわからないと思うので、今日配ったこのプリントというのは画像ファイルを 画像ファイルというのもやはりこれは単にあの数字の列なんですね。数の列なわけです。こういう、00から FF はあの1バイトといいますが、要するにバイトの列なわけですね。数の列なので、これをあの実際きちんと自分の思った通り数の列をいじることによって自分の思った通りの画像を作れるというようなことをちょっとやってみましょうというわけです。で、画像ファイルはいろいろあるんですが、一番単純な形式が BMP 形式です。というのがあの一番単純な形式です。で、ここもっと例えば JPEG だとか、まあ、こういうのはもっとあのややこしいのでちょっとここではやりませんけれども、一番単純なやつであのいじってみましょう。で、この、 あの、今日配ったあの、JMPIC というプログラムですね、.rr、 これをあの改良するとまあ、32×32 ドットの、好きな絵が、好きな、まあ、なんか絵が描けるはずです。だからあの最後のレポートでなんかこれを改良してなんか好きな絵をあのこういうファイルを数の列と扱ってとして扱って、作ってみるのもいいんではないでしょうか。でもちろんあのなんかあのお絵描きソフトというかあのこう絵を描くソフトを使うというのは、マウスでクリックしていけば、絵が描けますが、そういうのに比べたらできることは非常にあの、いわゆるしょぼいことしかできませんけれども、原理をちゃんと理解するにはこういうことをやってみないといけないというわけです。それでですね、画像ファイルというのをどんな形式か見るためには、あの実際ダンプで調べてみるといいんですけれども、ここで今からその具体例を挙げながらちょっと説明しましょう。で、このプリントに書いてあるあの HTTP のマスコービュー ACJP のホームの下の高の下の2010の下の計算1というところに、32×x32BMP というファイルがありますから、あのこれをまあ例としてまあ、画像がどんなふうに格納されているか、説明したいと思います。それでですね、まず大雑把な構造なんですけれども、あのこんな構造しています。こうファイルがあるとですね、こう一番最初のですね、ここはこう16個あるとするんですが、あのこの範囲が全部で、まずこう最初のこの部分というのが、例えば 32×32BMP ファイルの場合には、まあ、あの16進数でいうと336バイトだけ、まずここにはヘッダー情報と言ってるんですが、まあ、あの 中の詳しいことは今から説明します。で、ここにヘッダー情報が入っていて、でここから後に、画像データが入っている。まあ、大体あのそういう仕組みです。で、 0x36 というのは受信数に直す と、16×3+6 ですから、54バイトですね。だからヘッダーは54バイトあるわけです。で、実際にそのヘッダーがどうなっているか、説明しましょう。でですね、ヘッダー部分なんですが、まず、 全部16進で表示します。まず 424D というこれが2つありますね。これはまああの BMP 形式だよと。まあ、424D が来たら必ずあの BMP 形式ですよというわけです。それから次がですね、360C0000 というこういうのが出てきます。でこれはあの画像部分のサイズです。だから何バイトあるかと。でこういうふうに書いてあったら、どう読むかというと、0C×、16進数で書くと100プラス、36です。だから画像部のサイズがこれだけありますよという。だからこれあの16進数ですから、ここ受信で書くなら、256ですね。画像部のサイズが次入っています。それからここはまあ使ってはいないんですが、0000、それから0000、ここまあ、あの常に0と規定されています。で最後にまた4バイトあって、36000000というこういうのが来てます。だからあのここは何かというと、ヘッダー情報の。あのヘッダー情報がその16進で36で固定というわけじゃなくて、あの BMP 形式でいろんなバージョンがあってですね、あのバージョンが変わるとですね、あのこのヘッダー部分の36という長さはあの伸びたり縮んだりします。だからまあ、あのここの数字によってあの BMP のバージョンが分かるわけですね。だからここの部分というのは、BMP のバージョンで変わると。ここは変わるわけです。いいですね。でここから先がだからあのこの BMP でいろいろ行くとこなんですけれども、ですね、次がですね、28000000とこういうのがあります。でここはあのここから先ですね、ヘッダーの後半、ここまでがまあ前半だとすると、だからヘッダー後半の サイズがいくつかあるか出てくると。それから次の200000000と、でこれは横のピクセル数、で今の場合20なんで、20 16C の20っていうのはこれは20、30、これ32ですよね。だから今の場合あのビットマップとして 32×32 ピクセルの画像ですから、ちょうどこう20というのが入っています。で次もまた、20000000と、でこれは縦の、ピクセル数です。 で、こっちが上位なんですね。あの16進数で見たときにこっちが上位桁でこっちが下位桁ですので注意してください。で、横のピクセル数ですね。で、次がですね、次が0100と、まあこれは常にこうなってる定数です。まあ、定数だと思ってください。それから次が1800、これがですね、1ピクセルの、あのピクセルというのは点一つなんですが、1ピクセル の色の数です。色数です。で、16進の18というのは、これは10進数の16たす8ですから、これ24ね、色数、これビットですね。だからこれ24ビット使って色を表しますという、そういう意味です。だからなんだっけな、アジールで色書くときに 0x なんとかなんとかなんとかなんとかなんとかなんとかとこう書きますが、これちょうど 8×1234566、 なんか違うな、何を間違えたんだろう、違う、4×だ、失礼いたしました。4×、白く24だから、ちょうどアジールの色の指定と一緒で24あるわけですね。だから RGB でこう表す24あるわけですね。で、それから次がですね、00040000で、ここのが、画像データのサイズです。これはまあバイトで書かれていますと。それから次のこう C4、0E、まあ、ここから先はいいかな。ここから先のですね、12344、まあここから先の16バイトは、ちょっとまあこの説明は省略しましょう。今特に何も使わないので。それでですね、画像データのここ一つ忘れましたね。ここに、00っていう、これはあるんですが、これ全部0の場合は何を表すかというと、データをその圧縮しないと。圧縮しないと。まあ、こういうことになっているわけです。で、これがヘッダー部なんですね。それで、画像データは非常に簡単で、今1ピクセルの色数がこんな風に出ていますから、画像部はですね、要するに3バイトで、1ピクセルです。1ピクセルあるわけです。で、RGB で、BGR の順ですね。だから例えば、0000FF だったら、これはまあ赤の点を表すわけね。赤の点を表しています。いいですか。で、ピクセルの並び方なんですけれども、これがこの画像だとするとこういう順番に並びます。1、2、3で、横が32だから、まあ、32ドット目と。で、次に33個目、34個目と、まあ、こういう順番で並びます。これが画像ですね。 だから、画像データはここから始まるんですけれども、3バイトがだから1点に対応するわけですね。だからここに、3バイトね、RGB と GB が入るとちょうどあの画面でいうとここの色をこう決めてると、この点の色を決めてると。それから次にまたあの3バイトやってきてですね、ここに BGR とここにこう入ると、これはこの画像でいうとこの2つ目の点のここの色を決めているという、そういう関係があの成り立っています。でこれがまあプログラムを読むための予備知識で、今から実際そのプログラムを、プログラムを、あれしましょう、あの読んでいきましょう。これは来年版の方に書くかもしれないので黒板の写真を、それで、実際プログラムを、読むことにしましょうね。それでですね、まず考え方から説明しましょう。まず原ピク .rr なんですが、でまず、ヘッダー情報は、ヘッダー情報はすでにあるあの 32x32BMP のものを まあ、コピーするという方針です。で次にやることは、だから画像データ部だけ、データのみ、まあ、改変して、まあこういう方針です。それでですね、あと使ってる関数なんですが、オープンファイル、ここにまあファイル名、W はあのフライトなんです。これは、ファイルを書き込むように開くと。それから、プットバイトっていう、どっちが先だったかな。まあ、FP2 にしてるのでテキストと合わせましょう。 FP2 だから C を対応する、ファイルに書くというやつです。で、ここの FP2 には数字が入ってます。だからあのファイルは 数字で区別すると。区別してるわけですね。それから、C というのはファイルなんで必ず、0以上、0xff 以下です。だから、255以下ですね。数字の列。で、プットバイトしなさいと。で、もう一つ使う、関数は、クロスファイルで、これが1番目ですね。それから2番目がこれと。で、もう一つ使うやつが、クロスファイル。これはまあファイルを書き込み、保存しなさいという。そういうやつです。で、あとは前回やったやつで4番目としてゲットバイトで fp より1バイト読むという、まあこういう関数を使っています。で、あとは今日配ったプログラムを読めばいいのですが、あ、そうか、書き込む方は FP にしてるので、こっちを FP2 になってて、こっちは FP なんで、まあこっちこう。テキストに合わせるために書き込む方が FP になってますね。だから、あ、違う、書き込む方が、あ、書き込む方が FP2 だから、やっぱいいですね。 FP2 と、こうなってますね。それで、まあ、ジェンピックで、ここには、お手本にするヘッダーをコピーするモトファイルです。で、プリントの右側に書いてありますが、この講義 のウェブページに、お手本にする 32x32bmp と、あとこの genpick というこのプログラム自身置いてあるので、これは適当にダウンロードしてください。いいですね。で、まあ、このプログラム読んでいくと、まず、オープンファイルでファイルネームで、お手本にするファイルをまずオープンします。で、もしそれがないと、これ、負の数が戻ってくるので、その時には、まあ、エラーメッセージを出すわけですね。それから FP2 でオープンファイルの、うんとかかんとかで、デスクトップに MyPicBMP というのを作ります。作るわけですね。いいですか。で、H というのはニューベクトで、H という変数には、ヘッダーの前半が入ります。が入ると。はい、わけですね。それでですね、まず、ヘッダー前半ですね。これ全部で14バイトあるわけです。まだここに残ってますが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14バイト入ってますね。で、そのまず14バイトをこの、アレイの中に、配列の中に読み込みます。で、何計算したいかというと、まあ、今の場合、これ36ってあらかじめ分かってるんですが、まあ、違うヘッダーが来た時に、違う形式のヘッダーが来た時にちゃんとそれに対応するために、このヘッダー情報のサイズですね。だからオフセットというところにはオフセットという数にはちょうど あそこのヘッダー情報のサイズが入ります。サイズが入りますいいですか。で、オフセットの大きさを見てやって、それで、次の例えばフォア分の、次のフォアの i イコール、14から、i がオフセットの足す足すとなってて、それで c イコールゲットバイトの fp、 それからプットバイトの fp2 の c という、これはまあ何やってるかというと、ヘッダー情報のをそのままコピーしてます。 FP2 にそのままコピーしてるわけですね。あの mypic.bmp というファイルに、まあ、そのままコピーしているわけです。いいですか。で、実際にあの画像をいじっているのはこのコピーが終わってからね。で、これ読んで一体どんな画像が出てくるかちゃんと予想はできるでしょうか。実際ですね、画像をいじっているのはここです。ここは、i イコールオフセット、それで get バイトっていうのは、あのこれはファイルの終わりになったら、マイナス1を戻すというふうになっているので、ここは何やってるかというと、 get バイトしてその代入して、でその C の値が正である限りというふうに、あの if である限りと呼びます。だから要するにファイルが、まあ、終わりに達するまで、あのずっとあの読み込みなさいということですね。それでここでですね、もし、i-offset がこれがまあ2であれば、バイト FP2 は0xFF を入れなさいと。で、そうじゃなければ else put バイト put バイトの、まあ、あの今の例ではこう書いてあるわけですね。で、これやると結局あのどういう画像データが作られるかというと、オフセットから数えて、オフセットの0012ですね。だから、画像データ、まあ、こう1ドット目のこう RGB、 それから、まあ、こういうふうに書きましょうか。で、次2ドット目の RGB と、まあ、こんなふうにこうなってるわけですね。どうしましょうか。 こう1ドットずつこう黄色と黄色で囲っていきましょう。これね、これがあの本物の画像の方です。でこの一番端っこがだから、i がイコールイコールオフセットのところね。オフセット
のところです。
でオフセットのところから数えて、2個目だけ FF にしなさいということなんで、ここにこう FF が入ると、でここは0です。で他も全部0ね。こういうふうに、こういうふうになるわけです。でさっき説明したように、ここが赤でここが B ですね。だから BGR という、あのブルーグリーンレッドという順にこう並んでいるわけです、データは。だからでこれが1ドットね。だから、結局そのマイピックっていうのは、あのどんな風に仕上がるかというと、ほとんど真っ黒なんですね。真っ黒なんだけど、一番端のここだけがあの赤くちょっと光ってるという。まあ、あのこんな絵が出来上がるはずです。なのでここを例えば1にするとどうなる。1にすると、今言う理屈で言うと、ここが FF になるので、あの緑の点がポッと出るわけですね。それからここを例えば0にするとブルーの点が左下にポッとこう出ます。いいですね。まあというようなことで、あのほんの1点だけこう出るわけですね。いいですか。で、あの例えばここに来る条件式をいろいろ適当に変えていけばですね、あの赤の点が適当にあの並ぶはずです。いいですね。で0は000はこれ黒ですから、ここはまあ黒と、まあ黒系、黒、まあ黒系です。でまあこういうことで、ここにだから自分で数字をざーっと並べていって、あのなんか絵がビットマップの絵が描けるという、そういう理屈もこう成り立つわけですね。いいですか。それで、この、 あの今日の前半にあの説明した、BMP のフォーマットについては、まあ、画像形式の BMP についてはあの Wikipedia に非常に詳しく書いてあるので、まあ JA ですね。下のあの Windows ビットマップです。あのここを見てください。だから講義の前半に説明したあのこの要するに、最初のあの 424D から始まってビットマップファイルのサイズがこう始まって00000が来て、次オフセットのアドレスが来てっていうようなことはあの詳しくここにあの書いてあります。それで今説明したのはバージョンいくつってやつかな、バージョン3ってやつだと思うんだけど、あのそれのデータ形式ですが、他のデータ形式についてもまああのそこを見に行くと説明があのたくさん書いてあるので見てみてください。で、まあ、あの実際の画像データと見比べてああこうなってるのかと思えばよろしいと。それでですね、まあ、数学科の講義としてはここから話がそのあのこういうふうに進まないといけないんですが、だからこう数学とだからファイルというのは単にこう数の列だったわけです。これはまあ要するに数列なんですね。数列なわけです。だから多分あの数学と、まあ、こう技術の関係って、あらこれは枝だ、ちょっと忘れしたので、テクノ まあ、エンジニアリングにしましょうか、工学にしましょう、の、あの、対応っていうのは、だから例えばこうファイル一つにしても、画像ファイル一つにしても、そのただの数列ですから、あの、こう数列をいろいろ数列をその扱う、数学っていうのは、だからそのまんまこういう、あの、こう工学に応用できるわけですね。だから今やったのは、特に扱ったのはこう、例えば画像だとかを一番簡単な場合に扱ったわけです。で、例えばだから、その圧縮しようとしたり、それから、その誤り訂正ですね、訂正しようとしたりすると、あの、だからこう数列を、長い数列をこう短くしましょうとかですね、数列の中に何か誤りが生じた時、元の数列を復元しましょうとかね、いろんなことをやらなきゃいけなくて、この辺に使われるのが、あの、皆さんもおなじみの、あの、線形代数だとか、あと、まあ、圧縮によく使われるのは、あの、フーリエ展開だとか、それから、あとは、まあ、適当な、なんか、あの、組み合わせ数学説ですね。とか、まあ、いろんな数学が、あの、使われています。で、まあ、おいおい、あの、なんか数学やるとこの手のことに結構関係していることがいっぱいあるので、まあ、あの、こういう原理的な話を聞くと、あと、あの、工学のいろんな本を読んでも分かるんじゃないかなと思います。例えば線形代数ランクっていうのが出てきますが、ランクっていうのは、あの、データの圧縮に非常に、あの、あ、じゃあ、誤り訂正に非常に、あの、大事な話なんです。とか、まあ、なんとか。まあ、どの話題も、始めたら、どんどん時間は過ぎ去ってきますから、まあ、とりあえず、こういう、例えば画像工学とかいう本を読むための、まあ、一番基礎中の基礎ですね、この話は。よろしいでしょうか。さてと、それじゃあ、ちょっとだけ、実際、あの、コンピューターで見てみるといいと思うので、ちょっとコンピューターの画面で見ることにしましょう。それでまた写真を、例えば今日からあのコンピューターは全く新しくなってますから、ちょっとその準備も、その説明もしなきゃいけないんだね。それはまた後にすることにして、 あ、いつもなんかこれコンピューターにしないとダメなんだね。カラーモード、ビデオ、コンピューター1、これ。で、あとはここを下げればよろしいと。それでですね、まずあのダウンロードしてくると、あのこういうこの 32×32BMP というファイルがをダウンロードできます。で、元々のこれって別に何の意味もなくて、単にこんな風な図です。で、細かいとこ見ようと思ったら、この拡大ボタンでですね、うーんと拡大してやると、まあ、あの見ることができるわけですね。いいですか。それでですね、同じくダウンロードしてくると、この JMPIC っていう、あ、まずダンプからしましょうか。これはまあ前回やったあのダンプのプログラムです。で、あのこのプログラムを初めでこう動かすとですね、こんな風にこうやつが出てくる。で、これが今の画像をその数字の形式、あの数列として表したやつです。で、あのさっきも説明したように、ちゃんと 424D から始まってますね。で、0C33 は何だったかというと、そうだね、0C、 ここは、00000C36 で、ビットマップファイルのサイズですね。で、次が、00000000と、あります。これはまあ全部そうしなさいという、全部0にしなさいという決まりですね。で、次がオフセットで00000036という、ここがまあオフセットが入っているわけです。で、以下点点点ときて、ここ以降があのヘッダー部の後半ですね。で、今日の授業の前半で言ったデータがきちんと並んでいます。で、ここからがあの実際の画像で、これは FFFFFF だから白ですね。それからここも FFFF だから白ですね。で、実際あの本当に白になってるのかなというわけで、ちょっと見てみましょうか。まあ、明らかに白ですね。左端の、一番左端の、あの、ここですから、こう、まあ、白になってるわけですね。で、まだこれじゃ信じないでしょう。それでですね、写真も撮っておかなきゃ。後でまとめるときに写真があると便利で。よいしょ。はい、それでですね、じゃあ今度は、さっきのプログラムを走らせます。JMPIC というやつですね。JMPIC で、今あのデスクトップにですね、マイピックというやつはないというね、全然ないですね、マイピックというやつは。で、今からこうジェンピックを動かすとマイピックができるわけです。で、初めてやりますね。まあ、あっという間に終わりました。で、ちょっと見てみますね。そうすると、ここにほら、マイピック BMP って真っ黒なやつができたでしょ。で、今予想によると、赤の点がちょっとだけあるはずです。で、これ見えないですね。なんか変じゃないかってね、こうぐーっと大きくすると、ほらね、ちゃんとあったでしょ、赤の点がね。一つだけ。それで、じゃあちょっと赤の点を1ドットだけずらしますね。1ドットだけずらしましょう。で、ずらすにはどうすればいいかというと、あ、今、あの、アイヒコオフセットがこれ2だったですね。だからこれ3足せば1ドットずれるはずです。だから、これ5にするわけですね。5。で、これで実行してみましょう。5。いいですか。で、ちゃんと動いてるからね。ちょっとこれ見えないか拡大しますよね。ほら、1ドット動いたでしょ、ちゃんと。いいですか。あの、ここにあるやつが、ちゃんとここにこう1ドットきちんと動いてくれました。いいですね。で、まあ、こんな感じでやれば、あの、BMP ファイルをまあ自由にいじることができるわけです。いいですか。で、これで、まあ、あの、レポートの1の、あの、材料はできたということです。
いいですね。
でここもっと複雑にすればいろんなものが できるはずで、例えばどうしましょうかね。ここをですね、パーセントの例えば4で割った余りが0の時だけっていうふうにやりましょうか。そうすると多分色が、あの規則的な色のパターンが出るんじゃないかな。すぐ終わっちゃいますね。だからあまた見えてますが、こんな風にあの4なので規則的なパターンがこう出てくるわけです。でこれ元4にしたからこうなんですよね。でちょっともう一回、これ例えば3でやれば3で割り切って0というわけで RGB でブルーの、あの真っ青のブルーの画面になるはずです。でこう始めてやるとですね、こう予想通りやると予想通りに動くともう面白くてしょうがないですよね。真っ青の画面が出てくるわけです。きちんといいですか。で例えば、これがモッドの、3で割ってあまり2の場合にはこれ真っ赤になるはずですね。でこれもう一回やりましょうか。そうはずだというのにきちんとそう動けばめでたし、まあもう真っ赤になってますね。すでにね、見ると真っ赤になります。それで、まあまあこんな感じでここの部分をいろいろ変えてやれば、まあいろんな図になるとですね。で、あのデタラメに変えてこうなったじゃつまんないですから、ちゃんと計算し尽くして自分の予想と同じものがちゃんと出ないと理解したとは言えないわけですね。というわけで、よろしいでしょうか。保存しなくていいですね。さてと、でこれであの BMP についての話は終わりなのですが、せっかくだから写真を撮っておきたいですね。はじめで、ああこれこんなになってるんですね。これがちょっと待ってね、これが、イコールイコール2、これ最初の状態ですね。これでこうやってこう拡大するとこう赤くなってるということは、ちょっと写真を撮っておきたい。全然これでいいのかな、全然ピントが合わない ね。まあいいや、覚え書きということで、さてと、それで、講義の後半は、レポートの2番目のその常備分方程式のその数値解析の話題に行きたいのですが、まあ、ちょっと黒板で説明する前に、あのコンピューターせっかく立ち上げたので、レポートの2というやつをやりましょう。でですね、それはあのこういうローレンツモデルっていうやつなんですけれども、これまあ常備分方程式です。で常備分方程式をあの数値的に解くというやつなんですね。でこれこうやるとですね、こんな感じで、これまあ常備分方程式の解をプロットしたやつです。1回2回3回4回5回6回7回、皆さんのところからあんまりよく見えないですね、これ見てると。で上と下回ってそのうち下にまた行きますから十分回ると、もうすぐ下に行くんじゃないかな、まだか、もうちょっと頑張れ。今どんどん上を回ってます、上を回ってます。でもうしばらくすると、下に行くと思います。下に行くか、下に行くか、まだ行かないね。あ、下に行った。で下多分一周したらまた上に戻ってきます。でこれ、常備分方程式の解なんですけれども、確かあの問題というのは常備分方程式だから初期条件を変えると解の形が変わるわけですね。 で、初期条件変えてやると、初期条件変えてやるとですね、実はここの上を回る回数と下を回る回数っていうのが非常にこうなんか、なんというか、初期条件に敏感に変わる、敏感に依存して変わるんです。だからここ20回回って、1回回って、16回回って、ここを今度2回回って戻る。で、初期条件変えた途端に、ここをなんか23回回って、ここを1回回ったら次はなんかここを10回回ってとかね。そういうふうに非常に初期条件に敏感に依存して変わるんです。で、こういうのをカオス力学系といって、こういうまあコンピューターシミュレーションで初めていろいろ注目されたような常微分方程式のクラスなんですね。で、それを実際自分でコンピューターの上で実験しましょうというのがレポートの2です。それでですね、よいしょ。で、今からそちらのお話をすることにしましょう。で、ちょっと止めますね。止まれ。今からやるのは、9章の、それでですね、まあ一応これはもう一つ計算数学2に出てたら、ある程度やってるはずですが、まあ2回やってもいいと思うので、やりましょう。で、計算数学2では収束証明とか何もやらなかったはずなので、その証明をじゃあ頑張ってやりたいと思います。で、まあそれやる前に一応原理をきちんと説明しましょう。それでですね、常微分方程式が、まあ、あるわけですね。例えばこれ皆さん簡単に解けるやつだと思いますが、例えば dy dt イコール、y の2乗というような y の2乗というような、まあ、こんな常微分方程式を考えましょう。これが例えば一段とするわけですね。それでここまあマイナス、y マイナス y の2乗くらいしておきましょうか。こんな風なものにしましょう。で、y はまあ t の関数なわけですね。で、これをだから数値解法で解くというには、いわゆるこう差分法というやつをやります。で、差分法の考え方というのはですね、dy dt というのはほぼこれまあ t における値というのはこれ大体y の t 足す、微分の定義からですね、これは y の t の h であると。で、まあ h が十分小と。まあこういう関係が成り立つわけです。で、これを上の微分方程式に代入すると、y の t 足す h 引くことの yt の h と。これをまあここに代入するわけですね。これは大体等しいことの yt 引く yt の2乗と、まあ、こうなってるわけですね。だから、y の 引いた整地というのはこれ変形して、まあ、これは代入したんですが、変形すると yt プラス、まあ、h 倍のの事情と、まあ、こう書けるわけです。でこれを、これを元に考えるわけですね。これを元に考える、これがあの差分法の基本原理です。まあさてと、それでですね、この式というのは、どう見るかというと、左はまあ y の z の値です。それから右の方は y のその t での値で、まあ、かける量と、かける量です。だからここからですね、こんなあの数列の全化式を作るわけですね。全化式を作るわけです。でどんなふうな全化式かというと、y の全化式の方はどっちにしてるんだろう、小文字で書いてますね。だから、y の k たす1イコール y の k プラス h 倍の ykxyk の事乗という、まあこういうあの数列の全化式を作るわけです。で、ここの部分というのはもちろん、ちょうどここの形が変わったら、まあどんどん微分方程式の形によって、まあ、どんどん変わっていくわけですね。で特に、y の0というのはまあ1にしなさい。でこの1というのはちょうどここに書いてある y イコール1というやつです。でこれでこうあの数列の全化式を使うと、まあ多分、yk というのは、まあ、y の、kh に、近いだろうと。でこの y というのは本当のあの解ですね。まあだからあのこれ t 時刻 h 後のやつが大体これに等しいというわけなんで、大体これに等しいことをやれば、まあ大体あの元の関数に収束するだろうというわけです。いいですね。でこれがあの差分法というやつで、ここに出てきたこの全化式のことを、全化式を差分スキームと言ってます。差分スキームと呼んでるわけです。で実際これあの h をどんどん小さくすると収束するということが証明されているので、多分じゃなくてきちんとあの本当の解に収束していってくれるわけです。さてと、それでですね、まあ計算数学に取ってたり取ってなかったりすると思いますが、まあとりあえず、取ってない人はテキストを読んでもらうことにして、あと時間が20分くらいしかないので、早速そのレポート問題のところに行きましょう。で、レポート問題はですね、あのテキストで言うとローレンツ方程式というやつですね。だから例題 9.5 の これもともと、対流現象の、モデル方程式だったわけです。で、方程式の具体形をこう書いてやると、ですね、P1T P2T P3T という、これはまあ3個の未知関数があると。未知関数があるわけです。で、これがどんな微分方程式を満たすかというと、というのがマイナス P2T、 それからイコール P3T プラス P2T、 それから B のP3 というのが P1T プラス、C の P3T、 まあこういう方程式です。いいですね。それで、ABC はパラメータ、まあなんか数が入っていると。それで、あの PI の0というのは何らかの初期条件なわけです。初期条件で、まあ、あのこのプログラムではですね、 P10 が0、それから P20 が3、それから P30 が0です。で、この辺が初期条件。初期条件になってるわけです。いいですね。で、これの、あの差分スキームを、あの計算してみましょう。いいですね。で、差分スキーム計算するには、さっきと同じようにこの関係式ですね。この関係式ですね。微分というのはこれ大体これに等しいという高校生の時に習った、関係式を使うと、どういうことがわかるかというと。P1 の T たす H 引く H というのが、まあ、大体マイナス A 倍の P1T プラス A 倍の、まあ、P1T となるわけですね。だから、ここから分かることは P1 の T たす H というのは、P1 の T プラス H かけるマイナス A 倍の P1T プラス A 倍の P1T という、まあこういう関係式がこう出てくるわけです。いいですか。で、ここから、あの数列を作っていくわけですけれども、したがってこう対応するその数列の式というのは、前化式は、まあ、P1 の K たす1番目というのは P1 の K であって H のマイナスの A 倍の、まあ、P2 の K 番目であろうと、こういう式が出てくるわけですね。で、今はこう丁寧に計算しましたが、ちょうどここにあるのがちょうどここにこう対応してますから、あの同様にですね、同様に考えると P2 の K たす1というのは P2 の K プラス H 倍のマイナスの P1 の K のP3 の K プラス B 倍の P1 の K引く P2 の K っていう、まあこういうふうに書けるはずだし、それから P3 の K たす1というのはプラス H の、P1 の K、P2 の K、プラス C 倍の P3 の K と、まあこう書けるはずです。ですね。で、ここの部分というのは、あそこの微分方程式の右辺から来ていると。マイナス P1、P3 で、P1、P2 ですね。で、ここも微分方程式の一番下の右辺から出てきて、P1、P2 と C の P3 というものから出てきていると。で、この場合初期条件は、P1 の0というのは0で、それから P2 の0というのは3で、P3 の0というのは0です。まあ、こういう数列の初期値が来るわけですね。で、これ見てやると、こっち側は K、K、括弧 K しかないわけですね。で、これまず0、0、0で、ここの値全部決まります。で、決まったら、これ括弧1が、P の、P の1の1、P の2の1、P の3の1がこう決まるわけですね。で、その後ずっとこう決めていくと、この数列がどんどん決まっていくと。で、さっき見せた図というのは、1番目と2番目かな。P1K とこの P2K をまあプロットしたわけです。プロットしたのがあのさっき見せた図です。あのぐるぐるぐるぐる回って上回ったり下回ったりしてるっていうのはまあそういう図なんですね。でまああの、ちょっと写真を撮ってから。それでですね、レポート問題というのは、あの、こう、初期条件を変えましょうと。ここをこう変えるわけです。ここをちょっとだけ変えるわけですね。で、画面に出ているやつはこれはあの P1 で P2 がこう画面には出ているわけです、出ているわけですね。で、あの上をこう何回か回ってここをまた1回回って回ってるという、だから上を例えば203回回ったら次は下は1回 で今度は上を18回回って下は3回、まあこういうのを観察することができるわけですね。でこれがその初期条件をちょっと変えると、例えばあの専門用語ではカオス力学系とこう呼んでいます。ですね。例えばあのよくあのこういうカオス力学系であのよく例として言われるのは、紙をねここからこう落として、 いいですか。例えばなんかこうこれをこう投げるとですね、これの軌道っていうのはあのニュートンの運動方程式ですね。実際投げたいけど投げましょうか。投げるとですね、これ放物線を描くわけです。これね、あ、地面が汚れた。今の放物線なんです。で軌道がきちんと決まるわけですね、これ。でそれはあのニュートンの運動方程式によってこう決まってるわけですね。でも例えばね、こういうものをこの上に落とすとですね、軌道ってよく決まらないんですよね、こうね、ね。でやっぱ全く同じ条件で物事は、今ここに落ちましたね、全く同じ条件で物事を始めたら必ず同じ結果が出るっていうのは、それはもうあの物理学の信念なわけですね。だけど、信念なんだけど、次はどこに落ちるか、全然違うとこ落ちたでしょ、こっちね。皆さん見えませんが、こう1メーター以上離れてるんです。で私としてはほぼ同じ条件で始めたはずなのに、まるきり違う答えがこう出てくるわけですね。でそういう現象って一体何だろうというようなあののが、まあ、カオス力学系の理論というやつなんですが、これもあの同じことなんですね。今紙を落として見せましたが、紙を落として見せて、その初期条件ですね、初期条件が同じなら全く同じ振る舞いをするわけですね。上23下1 183というね、同じ振る舞いをするはずなんですが、初期条件ちょっと変えるだけで、これコンピューターで実験してみると分かるんですが、この辺の数字がもうまるっきり変わります。上何回もあって下何回もあっててね。だからそれはあの今こう紙を落として見せましたが、ああいうその初期条件をちょっと変えただけで全く様子が変わるというような、力学の世界なんですね。だから ある意味でまあ予測不能なような世界なわけです。でこれはこのカオスの理論で一番最初に出てきた非常に有名な常備軍方程式ですね。でちなみに解析算でやってるようなやつは大体これ線形常備軍方程式で、こういうね P1×P3 みたいな、こういうこう何度かかけるかけるっていう出てこないんですね。全部ここは一次式で出てきているわけです。でこういうふうに、こういうの非線形性っていうんだけど、非線形性が出てきた途端にものすごく物事は難しくなるという、まあ、例として有名な例なわけです。で発見されたのは比較的最近で、数学としては最近で、まあ、50年くらい前ですね。だから数学としては非常に最近のことです。いいでしょうか。でそれを実際実験しましょうというわけです。でですね、注意してほしいのはテキスト通りにやると、こう回る回数、数えるの無理です。で必ず、テキストに書いてあるプログラムの、ですね、プット glib の putpixel の、9192、これは、まあ、全化式で決まる、9192は今説明したところの P の1の K たす1、それからこれは P の2の K たす1に対応するんですが、これの後にですね、必ず glib フラッシュと、あと多分スリープ10という、この2つを加えてください。これ加えないと数えることができません。でスリープはその名の通りこれお休みするんですが、ここの数字を増やすと、これを例えば20にするともっと遅くなります。というわけで必ずこれ加えてください。あと、もちろんここに書いてあるやつは一番最後にこれローレンツっていう関数定義してるだけなんで、実行を始めるのは、ちゃんとローレンツって入れないとダメですよ。入れないといけません。いいですか。 で、初期条件を決めているのはこのプログラムの、まあ、PHP に P3 の部分です。ですね。さてと、それでですね、あと8分。で、今日からコンピューターが、演習の時間、今日からコンピューターが丸切り変わってます。演習の時間になったらまずやること。やることはですね、まずですね、今まであった Mac は、いわゆるPPC Mac と言って、で、これはね、CPU の種類なんですね。で、これが、Intel Mac というやつにこう変わりました。これが Q。新です。それで、CFEP をダウンロードし直してください。動くんだけど、すごく遅いので、Intel Mac 用のバージョンです。で、どこからダウンロードするかというと、HTTP のWindows とか置いてあるのと同じところで、Azure から、Mac 用の、Intel Mac 用の CFEP っていうのが置いてあるので、まずそこにこう落としてやるわけですね。で、これが、大々的に今回変わったところ。動くは動くんですけどね、多分遅いんです。エミュレーション CPU のエミュレーションをするというんで、インテルでこの PPC パワーマックの、CPU をエミュレートするので遅いんです。さてと、でこれがまず1番目ですね、やることの1番目。それから、大体その何が変わったかというとですね、PPC Mac になって、OS が、OS がですね、まああんま気にしない人は気にしないけど、OS が 10.5 から、10.6 に変わりました。で、これは猫で、愛称はレオパルドという名前からスノーレオパルドに変わったと。Mac の OS のバージョンは全部猫族ですから、猫で覚えておいてください。レオパルドっていうのは氷で、スノーレオパルドは雪氷というやつですか、日本語で言うと。王子動物園に両方ともいたと思います。で、ちなみに10.4 というやつは、タイガーですね、まあ、全部 猫の仲間ですから、いいですか。というわけで、今まで使ってたのが 10.5 で、今度 10.6 でバージョンが変わってます。で、多分大して、使い方の違いは大して大きく出てないと思いますが、何しろ皆さんはあれですから、正式公開前 の実験台ということになっているので、まあ何かあったら、聞いてください。私も今日初めてなので何が起こるか知りません。で、で、CPU が変わったということはいいですよね。CPU って何かは、まあ、講義で散々説明したので。で、CPU が変わったので、この実行もものすごく早くなってですね、今まではこれ入れなくても数えるくらいだったんだけど、今、こう、スリープ入れないと全然か、数えられないくらい、ものすごく早くなってますから。だから、素因数分解とかも、もう、ガクンと早くなってます。CPU が新しくなったので。まあ、そこは大きな違いでしょうね。よろしいでしょうか。そしたら、今日の実習の時間は、まず高等試験の、前回時間がなくてやれなかった人と、あと2度目の人ですね、2度目の人をやると。それから今度は黒板がないので、白い紙に今書きながらやりましょう。で、それが終わったら順次レポートの、発表です。いいですか。 で、1月3回講義がありますが、次回は同じ風にまず、講義してから、あと、演習の時間に発表と。で、発表が全員終わってしまうかな。ちょっと不安が、多分終わらないよね、今までの経験から言うと。終わらないと思うので、で、多分講義自体は次回で説明しなきゃいけないこと全部説明し終わると思うので、1月31日は、もうあと発表だけというふうにするのかな。それで、ここに最終版のレポートの提出の締め切りを書きましたが、2月18日です。これより遅いともう成績はつかないので、で、いい成績が欲しい人は必ず最後のレポートまで出してください。期限通りにね。それから、とにかく単位が必要という人は、遅くなってもいいですから、今までのレポートも含めて、なんだっけ、10、11、12、1ってあるから、少なくともそのうちの3つ分は出してないといけない、単位出さないので、遅くなってもいいので出してください。それから、そんだけかな、連絡事項は。いいですね。そしたらまた演習の時間に続きをやりましょう。終わります。あ、今日配った紙、その辺に、あの辺の入り口あたりに、あそこか、あそこ、
ハハハハ。